1952年、サラヤは日本で初めて手洗い石鹸液を開発。子供たちに手洗いの大切さを伝えました。そして今、子供たちの命を守る手洗いを世界に広めたい。サラヤ100万人の手洗いプロジェクト。サラヤ衛生製品の売り上げの一部で、ユニセフのアフリカ・ウガンダでの手洗い促進活動を支援しています。詳しくは手洗い .jp へ。
衛生環境の問題で失われる命を守りたい。サラヤは2011年アフリカ・ウガンダにサラヤ・イーストアフリカを設立。ソーシャルビジネスで東アフリカの病院での院内感染をなくしていく、病院で手の消毒 100% プロジェクトをスタートしました。アルコール手指消毒剤の現地生産、医療従事者への教育・普及活動を進めています。詳しくは手洗い .jp へ。
シブラジ。
八重と浪川課長のサラヤ渋谷支社命か。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
渋谷支社命か、始まりました今週も、はい、ということで、
はい、今日の、ね、テーマは、はい、種と命ということで、
種と命ですね。
もうあの目の前に今、うん、あの種がたくさん並んでおります。
なぜこんなことに、
こんなことにすごいですよ。もうすごく可愛いんですよね。
種たくさんありますね。あんまり種って見ないですもんね、
う
ん、普段。
そう
で、しかもいろんな種類の。
そうで、これ東急本店の純駆堂で販売してるそうなんですけど、はい、今日はその種の持ってきてくださったゲストは、
はい、
一旦百姓自然堂の斉藤博次さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、たくさん持ってきてくださってありがとうございます。やっぱ種ね、
はい、いろんな種ありますね。
全ては種一粒から、
インゲンの種とか、小豆の種とか、あとトウモロコシとか、いろいろありますね。ハトムギと、
いろいろ
いろんな種があるんですが、この種は一体
なぜ種を、
そうですね、これ自家採集といって、はい、自分の畑でとか田んぼで栽培して種取りを行ってるんですけども、うんうんうんうん、よく売ってると、あの種屋さんですかって聞かれて、はい、種を扱っている人みたいな、あのファーマーズマーケットとかで見られるんです
けど、はいはいはい、よくね、あのアースデーとかいろんなところで販売されてますもんね。
なんか種扱ってるんじゃなくて、自分で、田んぼとか畑で生産して、うん、あのもちろんトマトとかトマトとしても売ったり、うん、まあ、食べたりするんですけど、うん、
はい、
もう今トマトとかほとんど あのここにある麦とか以外は全部今が最終種を取る時期なんですけど、
う
ん、
ちょうど今は、はい、種の時期なんですね、は
い、で、まく時期ですよね。
そうですね、
いろいろね。
それからはあのここにあるのだと麦とか、
はい、
そら豆とか、うん、スナップエンドウとかですね、そういうのはこれからが巻き時
で
冬を越えて、
はい、
あの6月に麦はこう刈り時になるんですけど、
はいはいはいはい、
だから6月が秋なんですよね。だから麦秋って言って6月なのに秋っていうか、
あ、うちの麦秋、秋、
日本においては来年の6月に、うんうんうん、あの刈って刈る時期なんですけどね。
なるほど、これね、
はい、
種、これあの斉藤さん、
はい、
一粒の種から生きる自給率1年1人 1% アップの暮らしを始めようっていうことで、
はいはい、
これ肩書きをなんて、
ここはね、お百姓さん、百姓、一旦百姓、
はい、
あの一旦っていうのはあの農業で一番小さい鯛が一旦って300坪あの1000平米なんですけど、あのその中で家族5人、あのこれこの後お話ししますけども、
うん、
あの食べていけるっていうのを実践するっていう意味で小さな百姓って一旦百姓っていうふうにあの言ってるんですけども、
はいはい、あのライフワーク、
あ、そうですね。だから僕らあのお百姓とか農業者っていうと何をこう作ってらっしゃるんですかって、はい、やっぱり言われるんですけど、
うんうんうんうん、
もちろん農産物を売ってたりするので作ってるんですけども、あの農的ワークライフバランス実践家研究家とか言ってるんですけども、
ワークライフバランス、
はい、あの 要するに生産者っていうよりは、はい、お百姓さんっていうのは昔100個のことができた人なんですよね。
あ、できる人。あ、そうか。
その生活の中で100個って言ってこう屋根を直したり、うん、子供を PTA に連れてったり、うんうんうん、100個仕事があるわけですよ。
それも一つに一つカウントするんですね。
だから100個どころじゃないのかもしれないですけども、はい、本当にこの生活っていうものを味わうというかしていく中で、はいはいはい、だから僕らにとっては農業生産はだ 20% ぐらいですかね、労働時間っていうと。
農業にかける時間は 20%、はい、2割ぐらい。
その後、まあ、加工したりいろんなことはありますけども、うん、だから、うんうん、農業者というとまるまる生産していることになると思うんですけども、はいはい、百姓というのはそのうちの 20%、はい、僕らだと それぐらいの気持ちじゃないと、うん、子育てであったり、うん、お風呂も薪で沸かすので、
24
時間を能的ワークライフバランスで過ごしているってことです
。なるほど、
はい、
今茨城県阿見町に家族4人で在住ということで、はいはいはい、もう本当に公民家で私も伺ったことあるんですけど、はい、すごいもう薪風呂 で、
そうです、ね、
ほとんど釜で炊いて
70年ぐらいですかね。はい、だから実際もうお風呂沸かすっていうともう4時から沸かさないと、
うん、
でお湯が、ね、水が、はい、あったかいうちに沸かした方が燃焼効率がいいんですよね、はい、冷たくなっちゃってからよりも
夜になってから沸かすよりも4時ぐらいから沸かした方がいいってことですね、
は
い
は
い、
そうですね。だそういうのを厳密に言うと、はい、お金を稼ぐだけでもない、はい、生産するだけでもない、はい、まさにワークライフバランスっていうのを、はい、でも目の前が仕事場なので、はい、それは測りやすいと僕らは思ってるんですよ、
暮らし、
そうですね、
はい、なるほど。
今その働き方でね、
はい、
なんか一人の人が一つの仕事だけするんじゃなくて、はい、いろんな仕事をして、はい、こうみんなでこう力を合わせていろんな仕事をしていくみたいなモザイク型の働き方っていうのがいいよねみたいに言われてるんですけど、まあ、そう思うと百姓って、
はい、
あれですよね、百姓って広い、俺も百姓かもしれないですね。100個ぐらいやってますよ。
やってますよね、
やってる。俺百姓だったんだ百姓だった、説が今。
いやいや、でね、斉藤さん、私の旦那とすごく親しくて、
旦那と親しい、
実は農業的な部分のつながりもあるんですけれども、はい、で11月29日生まれでしょ、
はい、
はい、
そうなんです。
で、尾崎豊も11月29日だって言って、
尾崎豊と同じ
誕生日なんです
、ね、
で渋谷にほらあるじゃないですか、
サウスタワ
ー、
あそこね、セブンティーズマップって尾崎さんが歌ってた、尾崎さん、はい、青山学院の高校か何かで、はい、中退かなんかすいませんそれでそこに石碑っていうかセブンティーズマップの曲の歌詞が書かれてて、尾崎さんのファンは毎年命日とか誕生日かどっちかあれわからないですけど、はい、こうみんな集って今でも、
はいはい、
でそこにメッセージがこういっぱい書いてあるんです、すぐそこのサウスタワーの下に今でも書いてある、
ちょっと行ったことないんですけど、はい、行ってみたいなと思うんですけど、はい、じゃあちょっと1曲目、はい、斉藤さんのリクエストということでおかけしたいと思います、
はい
はい、じゃあ曲紹介お願いします。
はい、じゃあ尾崎豊さんの17歳の地図です。
大していいことあるわけ
サラヤ渋谷支社命かお送りしたのは尾崎豊さんの17歳の地図ということで、はい、なぜ尾崎豊さんなんだっていう指摘、
さっきもお話したんですけど、はい、11月29日僕尾崎豊さんと同じ誕生日っていうのもあるんですけど、もう一人ね、はい、11月29日生まれでね同じ人が、あの風天の寅さんの、はい、寅さんの同じ日なんですよ、はい、あの厚見清さんではなくて、車間寅次郎さんが、
車間寅次郎
絶対っちゃいけないですね、はい、
寅次郎さんが、はい、あの履歴書を書くシーンがあるんですよ、はい、そこで、はい、あの履歴書を11月29日で寅さんが書いたんですね。
なるほど、
そこ僕見逃さなかったんです。
それで相性寅さんなんですよ。
そうなんです、
相性が寅さん、
寅さんの格好して日本を旅してた、学生時代旅してたことがあって、それもあるんですけど、
すごい、
はい、いろんなことやってますね、
はい、すごいですね。
さっきもちょっとね、あの、うん、農業の話を聞いてたと思ったら、はい、ちょっと目を離した隙に尾崎豊になってて、ちょっとつながりがあって
尾崎豊と寅さん、僕にとっては同じ
自由
を求めた、
もう寅さんの話になって、自由をね、
自由、はい、時給イコール自由ってね、
自分の24時間を自分でマネージメント、僕仕事がもともと企業でこれでも働いてた時代が5年もあるので、そのマネージメント自由でいたいなって、会社時代、うん、ブラックワークをしながら、
ブラックワークから、
なるほど、
そう、誰にも1分渡したくないって思ったんですよね、はい、
自分の人生の時間を、
自分の人生だね、
で今の、まあ、自由に生きていく、はい、一旦百姓ということで、
は
い、
まあ、貧乏ですけどね
なんかそのコツはありますか、その例えば
自分の時間を、
この渋谷に住んでるような人たちが、
そう、
あ、自由を手に入れるために、
はい、どうしたらいいか、
どうしたらいい
んですか。そうですね、うん、あの他の人のことを気にしないっていうことですかね。
まず他の人のことを気にしない、
はい、あ、
それは大事なことかもですね、う
ん、なんか僕、あの、ドゥビノンクッソムヌウーアロンヌ、我々はどこから来たか、我々は何か、我々はどこへ行くのかって、あのゴーギャンの、
あ、ゴーギャン、有名な
あれの中で、あれ英語であと、うん、WWW になって、フェアウィーアーって、我々はどこから来たのかって、僕だから、うん、ワールドワイドウェブではなくて、はい、WWW っていうのは私たちはどこから来て、どこにいて、どこに向かうのかっていうのを思ってて、
はいはいはい、
だからそういう中で、はい、だ、僕髪の毛、まあ、ちょっとラジオでお伝えできないもじゃもじゃなんですけども、は
い、
もう伸ばし放題、
切らないみたいな、
切らないんですけど、うんうん、でもこうやって見て、僕今日も電車来て、こうもじゃもじゃだと席が空くんですね、両隣。
なるほど、
もう得点なんですよ、これは。
あの、得点なの、
引かれるっていうことすら、うんうん、あ、これは楽だなって、よく電車乗ると思うんですけど、うんうん、なんかね、そういうね、なんか自分を味わうっていうか、
自分を味わう、
まあ、あの、ありのままのっていう、うん、あの絵があったじゃないですか、
はいはい、
なんだっけな、あの、
ありのままの、アナと雪の女
王ね、アナと雪の女王、だから子供たちでもね、うん、本当のありのままって、だから僕らの農業もそういうスタイルなんですけども、はい、なんかそんなに他の人のことを気にしなくても、はい、自分は自分らしくある、うんうんうん、あ、私は斉藤弘次で生まれてよかったっていうことが、農業やってると本当ね、みんなさ、そういう人多いですね、農家さんとかは。
そうか、はい、もともとその福岡正信さんっていう方の、はいはい、あの、まあ、自然農法、
はい、
福岡正信さんも亡くなられた方なんですけれども、はい、世界的にもうすごく有名な方なんですよ、
はい、日本では有名じゃないです、世界の農村に行くと、うん、お前日本から来たのかっていうと、福岡知ってるかって言われるんですよ、
は
い、
あの世界の福岡、
その都市っていうより、はい、あの世界の農村とかに行くと、福岡さんの、あの、藁一本の革命って本が一番有名なんですけど、はいはい、それが英語訳だとか、はい、あの、まあ、タガログ語訳だとか、はい、インドのだからヒンドゥー語とか、いろんなのに訳されて、農村で大切にされて、お前日本から来たんだったら福岡知らないのかって、うん、だからいろんな研究者の方とかが、はい、その海外に行って、
うん、
あ、え、福岡知らないって言って、日本に帰ってきて調べたら、福岡正信だったとか、いうふうに言われるんです
ね。愛媛でね、ずっと自然農法で、世界的に、はい、まあ、本当にいろんな方に影響を与えて、はい、ジョン・レノンにも影響を与えたって言われるんですよ。
小野陽子さんがね、農園に来て、
うん、
あの、寝てた、あの、の、ね、お手ずれたみたいですね。当時、ヒッピーとかで、日本といえば福岡の農園だっていうの、なんか、そういうバックパッカーの本みたいのが海外で紹介されたみたいな、福岡さん、はい、ようこそって言ってたわけじゃないみたいなんで、誰かが
ウェルカムじゃなかったのに、
うん、次から次へ、うん、今でもだから外国の方はいらっしゃるみたいですよ、今お孫さんが僕と同い年の福岡弘樹さんって方が継がれて
農業
されてますけども、
で、はい、あの、斉藤さんの奥様が優子さんって、その、はい、 福岡正信さんのお弟子さんだったということもあって、
はい、
であの泥団子、ね、粘土団子ね、粘土団子、種がいっぱい入れたその粘土をこう巻くんですよね、
はいはい、粘土団子、
粘土団子を
巻く、
うん、そので緑化をするという、
ね、その団子の中の種っていうのは、はい、あの家庭の中の生ごみを集めてやってたんですよ、は
い、あ、じゃあいろんな種が入ってるってことですか。
捨てていた種、
捨てていた種、あ、だから柿とかの種も そこら辺に巻けば5個に、うん、2粒ぐらいは全部出るんですよね。
あ、じゃあどれが入るかは分からない。
それを全国 の、うん、あの主婦の方のお子さんが集めて、はい、あの10トンとかを中国に送っ、10トンですよ、うんうん、生ゴミの種をです
ね、うん、生ゴミの種を10トン送ってい
ろんな、
う
ん、
食べ終わった後のね、
スイカの粘土団子にして、
う
ん、あの実際買うとすごく種って高いの で、
高いです、ね、
スイカの中にものすごい数の種があれ
入ってますよ、
ね、八百屋さんの種って買うと出ますから、あのピーマンとか乾燥してない種は無理ですけども、はい、トマトとかは八百屋さんの種をまけば出ますからね、は
い、なるほど、
はい、かぼちゃとかもすごいごっそり捨てますからね、
はい、あれも仕事出るので、ね、生き物なんで生きてるので、だからぜひ生ゴミを捨てないで、いろんな箇所にプランターとかでも撒いていただきたいと思うんですよ、ね、プランターとかでね、
なるほど。じゃあここでもう一曲聴いていただきたいと思います、はい、私が歌っています、 Love Farmers We Are。
Love for more.
お送りしているのは Love Farmers We Are という曲で愛の種をまこうと。今日はゲストに一旦百姓次年堂斉藤博次さんにお越しいただいております。種の話をね、はい、目の前にたくさんありますけど、でも本当に福岡正信さんのお話までこう広がりつつ、いろいろもう本当に幅広く、はい、毎日楽しそうって、
はい、そうですね。夫婦喧嘩も結構多いですけどね実際やっぱり脳的ワークライフバランスで常にいるので、はい、もう
一緒だもんね。
もう本当にいろんな経験っていうか、うん、濃い。
でも一緒に今度、はい、トークライブがございます、はい、11月26日日曜日14時から16時30分これは場所は、
秋葉原にある公民館、秋葉原にある
秋葉原
が一番最近公民館流行ってるみたいですよ。
種みんなのもの、それとも企業の所有物、はい、っていうタイトルでお話しされる
ということ で、ね、みんなのものですよね。
そうですよ。でこれもねちょっとね緑の地上絵っていうのも最近考えられてすごいこう、はいはい、ちょっと紹介してください。
緑の地上絵を作ろうって言ってですね、うん、その福岡さんがですね、雨っていうのは、はい、上から降るものではなく下から降るものだっていうんですね。それはどういうことかっていうと、うん、下の、まあ、草の根じゃないですけど、はいはい、緑にこうして反応して雨は比例して降ってる。だから今の雨量っていうのはもしかしたら、まあ、緑が減っている、
減っているから、
まあ、それだけが原因ではないかもしれませんけど、うんうんうん、そういった意味で僕らがこの種をまこうっていうのはこれ緑の種、はいはいはい、もちろん食べる種でもあるんだけど緑を増やす種として、でみんなで一粒からでも一粒百姓って言ってるんですけども、まくことでみんながそれぞれプランターからでも農村でまく人もいれば都会でまく人もいたり、はいはい、山にまく人もいると思うんですけども、うんうん、みんながこう緑の地上絵を結果的にこう描いているっていうイメージで、まあ、温暖化のことも含めてだけども自分で種をまくことで、はい、うん、緑の地上絵グリーンジオグリフっていうそういうプロジェクトっていうと大げさですけども、
それを考えたんですか。
はい、実際僕そのピースボートっていうのに乗った時にペルーの、はい、ナスカのまさに地上絵ですね。
地上絵ね、
あれもいろいろ諸説あるんですけども、地上絵のいろんなハチドリとか描かれてるのは、はいはいはい、神様に見せるというか天に見せる、でそれに沿ってこう灌漑用水っていって地下の方に水が張り巡らされてるんですよね。だからそのさっき言った下から降るっていうストーリーもそうなんだけども、うんうんうん、あれは本当インカの人たちが神様へのまあ捧げ物っていうか、本当に雨量が少ない地域なので、うんうんうん、そういった意味でこの緑ってあったりその地上絵っていうのはナスカの地上絵にももちろんかけている言葉なんですけどもね。かけていて、
神様にやっぱり見てほしいよって、はい、こういう地上絵描きたい、
は
い、
実際これは何か大きな絵を作るってことなんですかね。
あ、それはですね、うん、まあ一つは最近田んぼアートって言って、はい、古代米とかで赤いのでこう、はい、アンパンマンの絵を描こうとかいろんなの、うん、僕はもっと世界的な絵っていうか、はい、無意にこう現代コンテンポラリーアートじゃないですけど、はい、もっとなんか結果としてできるものでここに増やそうとかっていうよりも、はいはい、もっとこうランダムな感じのイメージっていうか、
まあ、みんながじゃあ自由に描けばいいじゃんみたいなですね、はいはい、
まあ、実際有給農地とか今すごく多いので小作置きとか、
はい、本当だよ、
そういうところにこうみんなでわーって巻いてみても面白いと思うんですけどね。
どんな地上絵が描かれるのかっていうのも面白いと、
はい
はい、でもう一つこの福岡正信さんの本の方、はい、本がはい、です
今年の5月に出版されたんですけども、うん、福岡さんが処女作として百姓やわっていう本を一番初め出された本、それは自費出版だったんですけども、で今年うちの次年堂の私と優子が編集をちょっとお手伝いさせていただいて、
はい、
出版としては初めてされたんですけども、自費出版ではなくてですね、百姓やわ自然農法の道っていうんですけども、
はい、
今年で福岡さんがその自然農法を始められてちょうど80年の年にあたって、
はい、
そういった意味で出版させていただいたのさっき言った純久堂さん丸善さんも販売しているので、
はい、書店ですからね、
はい、
販売してるということで
種と一緒にこれを読みながら実践も兼ねるという、これを読んでは緑って大切だな、農業って大切だなと終わらないで自らが、うんうん、百姓っていうか一粒からでも巻いてその種からのインスピレーションを、はいはい、頭ではなくこう体で感じるっていうことを、
はい、
種実践と座学っていう両方からやってほしいなっていう意味で本屋さんに種を置いていただいてる
なるほど
という意味なんですけどね。
ぜひ立ち寄って、ね、いただけたら、
はいはい、
東京本店の純久堂書店にて、はい、種も販売してますね、はい、百姓やわも販売しているということです。
サラヤの詩、成分 私はどんな成分でできているんだろう。水、タンパク質、鉄分、涙、言えなかった言葉、想像力。大事なものは含まれているか、余分なものは混じっていないか、私はどんな成分でできているんだろう。サラヤ、ヤシの実洗剤は無香料無着色。あのヤシの実洗剤シリーズに洗濯用と柔軟剤が新発売しました。ヤシの実洗濯用洗剤とヤシの実柔軟剤。
という間でもまだまだちょっと
あっという間でしたね。
喋り足りないでしょ。
そうですね、ちょっと茨城の田舎出てきたんでこのままでは帰れないっていう感じなんですけど
いやいや、じゃあちょっとぜひあの来週も、
はい、
ゲストに来てもらえませんかね。
はい、
いやちょっと面白いな、
は
い、
本当は家族で来たかったんですけど明日、はい、子供が社会科見学で、
なるほど
その予定だったんですけどね。
なるほど、はい、
本当の社会科見学、
まあ、家族もねありですね、
はい、そうなんです、はい、大事ですからね、はい、家を作ったりね子育てしたり、はい、農業は2割で、
はい
はい、もうまき風呂で毎日の暮らし、はい、もう本当にクリエイティブ、本当にいろいろ想像できるっていう、まあ、楽しいですね。こういう生き方シフトしたいね。
シフトしたい。
シフトしたいな。
東京生まれなんで、はい、これでも。
そうですよね。はい、これで
これで高校生まれ東京での谷中とかあの辺の育ちですね。
まあでも
ね
やりたいことをとにかくやってる感じがすごい伝わってきたんで。
う
ん、
そうですね。熱い。ちょっとスタジオの熱はちょっと上がった感じですね。これね。
それは都会でもね、うん、できるのかななんて今日
あの話してて思いました。できますよ。はい。そして、まあ、はい、斉藤さんのお話も11月26日日曜日秋葉原の、区民会館、区民館14時から16時30分これあのホームページで調べていただければいいですね。
アジア太平洋資料センターパルクさんの、あ、はい、パルクさんのアジア太平洋資料センターパルクさんのホームページに掲載さ、うん、あの次年堂で検索していただいても次年堂の
ホームページでブログで見ることができま す,、はい、ぜひぜひ、ね、本当に私たちどうやってねこれから先を生きていくのか、うん、みたいな、うん、宮崎駿監督の新作も、うん、君たちはどう生きるかっていうタイトルらしいですね、うん、いや福岡正信さんの種まきがここにもっていう感じに、はい、感じられますけれど、ね、で私もね11月19日これ JA の東京中央の、収穫祭ライブということで、
はい、
太田文化の森というところでコンサート
ありますので、はい、収穫祭ライブですね、
ね、
ね、種をまいて収穫するみたいな、ね、
とにかくみんなでも種まき、はい、どんどん種まきしたいと思っております。
アンズルより産むがヤシュシって言ってるんですけど、
うん、ヤシュシヤシュシじゃない
ヤシュシヤシュシ
結構そのダジャレが好きですね。
もう40過ぎなんですいません。
そうですね、コピーライティングですね、それ
もね。あ、ありがとうございます。
コピーライター的にはそれコピーライティング。
波川課長にそう言っていただけると、
はい、サラヤ渋谷支社命か、はい、ここまでです。お相手は、はい、
波川課長でした。
八重でした。そして
次年堂の斉藤博次でした。
ありがとうございました。また来週。
知っていますか？カップラーメンにチョコレート、ポテトチップス、あなたが毎日食べています。パームオイルを知っていますか？化粧品やシャンプーに洗剤、あなたが毎日使っています。ボルネオ島を知っていますか？多くの生き物が生息し、熱帯雨林が私たちに貴重な酸素を提供してくれます。でもパームオイルの生産がボルネオの熱帯雨林と動物たちを絶滅の危機に追い込んでいます。便利な生活と引き換えに失われる緑と命。ヤシの実洗剤は今ボルネオの環境保全に取り組んでいます。洗剤にできること、ヤシの実洗剤はサラヤ。